ローマ人への手紙の16章を開いてください。ローマ人への手紙の16章を開いてください。最後の章に入ります。でこれね、今日はね、今朝一節ずつ見ていきますが、最後の章に入ります。お読みに前もってねなった方は、どのようにお感じになったでしょうか。印象はどうでしたでしょうか。よろしくという、そして名前の羅列、というふうに感じですね。つまんなかったかもしれません、もしかしたら。けれどもそう思わないでください。むしろですね、今まで教えと進めがあって、その背後にあるその人々の顔は見えていなかったんですけれども、今ここでようやく生身の人々の姿を垣間見ることができるわけなんですね。でこれをね、一つ一つこの説明させていただきますので、そこからこの人物がですね、どういう人たちなのか、またパウロとのその彼らの関係がどういうものなのか、そして実は私たちがこういう関係の中に入れられてるんだということをですね、見ていけたらなと思っています。では一節を見てください。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦しますとあります。まずこのフィベという人を推薦しますという言葉からパウロは始まっていますが、彼女がローマの人たちにこの手紙を送る、この持っていく役割を担っているわけなんです。当時はこの郵便局があるわけではないですから、で特に書き留めのような重要な文書はなおさらのことを信頼のおける人々に託すわけですね。でその重要な役目がこのフィベという女性に担われたわけなんです。パウロは私たちの姉妹でという言葉は、この姉妹という言葉を使っています。信仰の友を兄弟また姉妹と呼んでいるわけですけれども、神の家族になっているんだということなんですね。神の御霊によって生まれた神の子供であって、互いに兄弟姉妹になっているわけなんです。イエス様が肉の家族ですね、マリアや兄弟たちがやってきて、その息子たちがやってきて、イエス様を引き取りに来ようとしたときにイエス様が言われました。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。でこれはね、ごめんなさい、あれですね、最初から読んだ方がいいな。ご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのですということで、神の御言葉を聞いてそれを実践する人たちの間に肉の結びつきを超えた新たな強い結びつきができているということなんですね。私たちがこの教会生活を歩んでいく中で、私たち自身が兄弟姉妹、神の家族、とどのつまり私たちは関係、家族のような関係の中にいるんだということを知る必要がありますね。ともするとサークルのような関係、あるいは聖書塾のような関係というか塾生みたいな関係ですね。だからそういういろんな、あと会社みたいな関係、そうではなくて家族なんだということです。兄弟姉妹なわけですね。でその次に教会の奉仕者という言葉がありますね。彼女はケンクレアのにある教会の奉仕者であるということですが、まずケンクレアというのはコリントの町に隣接する港町です。 でパウロが宣教旅行をこのコリントまで、まあ、第二の宣教旅行でコリントまで行った時に、ここから今度はあのエルサレムの方に向かう旅で、このケンクレアで誓願を立てていたので髪を剃ったとあったわけですけれども、この港町なんですね。で私もこの2018年のギリシャの旅で最後ここだったんですね。ここ行きましたが、あの今でも海岸にですね、あの後世に建てられた教会がちょうどね、この海のこの、そうですね、本当に岸辺っていうか、あの少しこの海の中に入ったっていうところに遺跡が残っています。このフィベを記念したあの教会であったと考えられますけれども、で奉仕者と訳されている言葉ですが、これ他の言葉では箇所では執事と訳されています。だから彼女は物質面で人々に仕える働きをこのケンクリアの教会で行っていたわけなんですね。でここを読むとですね、この16章を読んでいくと分かってくるんですが、この牧師とかですね、執事という言葉は役職っていうか、この何ていうのかな、職位というよりも働きそのものですね。この実際にいろいろこの実質的に彼女がこのいろんな奉仕を行って、そして責任を担ってこのいるということで奉仕をしている人っていう感じで言っているわけなんですね。新約聖書では誰がこのどの役職であるかということよりも、実際にその働きをしている人を、例えば牧師っていうよりも牧している人みたいな感じで書いてあるわけですよですね。でその人がその本当にそういう人なんだとですね、あのこう認めていくという流れなんですね。で、そういう人たちに対して、私たちが、この何て言うのかな、あの敬う心を、持っている必要があるんだ、本当に労している人たちに対して、この敬う思いを持っている必要があるんだということなんですね。推薦しますという言葉なんですけれども、当時の教会はですね、あの私たちが思っている以上に相互に頻繁に関係を持っていたと考えられます。一個教会主義ではなかったんです。家の教会っていうのは後にどんどん出てきますけれども、あの一つの建物に多くの人が入ることはできなかったんですね。このそして使徒たちや預言者たち、また伝道者たちは巡回していることも多かったんです。で一つの家の教会にこの指導者長老が、まあ、この何て言うかな、複数いたっていうことも十分考えられて、本当にその一個だけで自活しているような、あの自活っていうよりもね、自活はしてるんですけれども、何て言うのかな、あの行き来がかなりあったんですね。でそういう姿であります。で私たち日本の教会はやはり自由が与えられているね、この場所を持ってですね、こうやって今もそうですね、私たちもこの賃貸で借りて、この場所を持っていますので、結構自分たちでやりくりができますけれども、必ずしもそのローマの社会はそうではなかったわけなんです。なので今で言うと中国にある教会の様子にとても似ています。まあ、人目につくと危険ですから、比較的少人数の集まりがあって、そして牧者、この牧会者もですね、一つの集まりだけでなくて複数を牧会するということもよくありました。このだからその収まりきらないので、その一つのところに、だからこういくつかのところに行ってっていうことで、相互にこの関わりを持っていたわけです。でそこでですね、まあ、いろんな人がこう行き来していくわけなんですよ。なので偽教師も結構いたんです。お金を無心するとか、自分たちの欲に使えるような者たちもこうよく来るわけで、じゃあどうやって信頼するのかどうかということで、これが推薦という言葉ですね。推薦すると、このフィベは推薦されるにふさわしい人であったわけなんですね。そこでどうか生徒にふさわしく2節、 主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。ローマにある教会で彼女が軽んじられることのないようにパウロは配慮しています。生徒にふさわしくって書いてますけれども、これね、ニュアンス的にはニュアンスとしては旅人をもてなすというような感じですね。このヘブル書の13章の2節で、このもしかしたら天使をね、この旅人が来た時に迎えているかもしれないという、このアブラハムのことを取り上げてもてなしなさいということを言っていましたけれども、生徒にふさわしくね、もてなしなさいと。で、主にあってって言ってます。同じ主に、主を信じているものであるから、ということですね。だから全く知らない人であってもですね、受け入れて歓迎する姿勢が必要なんだ、ということですね。そして支援者という言葉があります。で、これが宣教の働きをしている人々の生活や活動を金銭的にも支援をしているということで、おそらくフィベってね、貿易の商いで成功していたのかな。その収入をですね、パウロを含んで宣教の働きをしている人々のために使って労している。だから教会でもいろんなことをやっていたに加えてですね、支援をしていたという。で、こういう人をね、きちんと助けてあげる、彼女自身をも助けていきなさいと、このようにパウロは言って、相互の関係でありなさいということをパウロは言っているわけなんですね。なのでね、私たち本当にね、この労している人に心を止めるっていうのは、この16章ではこのね、パウロがこのなんか一貫して持っているものなんですけれども、本当に私たちそういう人たちに心を止めていく必要があるんですね。例えば、この説教団からもう録画されてもいいですね。大きな、はっきりと皆さんに知っていただきたいことがあります。それはですね、カルバリーチャペルコスタメサの兄弟姉妹のことも覚えていてほしいんですね。私たち夫婦は20年間ずっと途絶えることなく、金銭的な支援と、また霊的な支援、つまり祈りですね、それをしてくださっているんですね。今でもこの日本語を話すこのグループの人たちがですね、私たちのために絶え間なく祈ってくださっています。そしてこのことも言っていいでしょう。妻が去年ですね、この本当に重大な病の疑いがあった時も、自分たちが持っていたお金をですね、医療費をかなり大きな額を送ってくださったんです。で、こういう人たちを覚えている必要があります。だから私たちが今ここで自分たちでやってるんだっていうふうに思うことはできない。助けられているんだ。そして、そういう人たちを見てって、そしてその人たちのためにも祈って、そして歓迎するっていうか、その歓迎っていうよりもこの、助けていくということが必要になってくるわけですね。で、こうやって労している人たちが出てきます。これからどんどん出てきますが、労しているからこそこの愛の結びつきっていうんですかね、この、一致っていうか、そこにある結びつきができてくるんですよ。3節をご覧ください。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。2人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。3節から7節までで、ここに出てくる名前というのが、パウロが宣教の働きをしていた時に共にしていた、共に宣教の働きに関わったことのある人で、でももう今はローマにある教会で仕えている人ですね。そういう人に挨拶をしているんですけれども、だからローマにいる人たちにとってですね、まだパウロは一度も会ったことがないんですよ。で、パウロが教えている福音というのも、その彼らには異質なものでも真新しいものでもなく、その実にもうこの彼らがこのもう信頼されている人がいるわけですね、ローマの教会に。で、それはパウロと共同でこの宣教の働きをしていた人だから、同じ福音を信じてるんだということがよくわかるわけですね。同じ福音を信じてる。例えばここに、パッとですね、 大きなお相撲さんみたいな人が来たとしたら、もうすぐに皆さん信頼できるわけですよ。わかります？トラビスっていう人が所沢市にいるわけですよね。ですね。でその人がここにパッとやってきてもですね、全然皆さんは受け入れられる。なぜかって言ったら、私は、まあ、妻もそこで仕えていたことがあるんです。共に労したことがあるんです。ですね。まあ、今分かりやすく言ってるんですよ。だから今ここですでにアクラとプリスカとアキラがそこにいるわけですね。で他にもこれから出てくる人たちがいるわけです。でこのプリスカとアキラは、使徒の働きでコリントで初めて出会ってるわけですね。覚えてますか？クラウディウス帝がの時に、このローマからユダヤ人が追放されて、彼らはコリントの方に来ていた時に、彼らは天幕作りの仕事があって、でパウロも天幕作りの職業ですから共に仕事をしながら、そして、この福音の働きに共に労していて、そしてパウロが、このエペソに行く時に彼らも行ったのかな。でパウロはすぐにエルサレムの方に行ったんですけども、彼らがとどまってですね、そしてアポロがこの宣教していた時に、そのアポロの働きを助けてね、教えてあげてっていう、覚えてらっしゃるでしょうかね。その後に多分ローマに戻ったんだと思いますが、でこのようにして、で他にも手紙の中にね、合計ね6回も出てくるんですよ。で興味深いのは、プリスカの方が奥さんなんですね。プリスキラとも呼ばれてますが、でこの夫の方がアクラ、あるいはアキラですね。でいつも一つになって動いているっていう感じです。でこの女性、奥さんの方がいろいろ前に出て奉仕をしていたと考えられますね。だからこの女性の名前が最初に出て、でそれを支援していた人がいるわけですよね。で私たちがね、ユダヤ人たちを支援する、このブリッジ・フォー・ピースもね、今は CEO ってこの一番代表者がノルウェー・ベッカーさんっていうんですけど、女性ですよ。だけども男性、旦那さんのね、トムさんも本当にすごい素晴らしい人ですね。私も会ったことありますけども、ガイド、イスラエルのガイドをしていまして、もちろん夫が頭で妻がその下にいるわけですけれど、それでもですね、彼女が前面に出てその働きね、この責任ある働きをしているわけです。まあそんな感じだったと思いますね、ここでは。でですね、これから見ていくと分かるけど、かなり女性が出てくるんですよ、この働き手の中で。でこのパウロはですね、この女性に対しても、この本当に、この本当に尊敬の思いを持っていて、そして教会の中で男性と変わりなくですね、その奉仕に預かっている姿を見ます。ただ、この第一テモテの、この2章を見ますとですね、教会全体の秩序としてですね、この女は男を支配したり教えてはいけないっていう言葉が出てくるんですね。これ教会全体の秩序としてあるわけです。なので女性として何がこの問題になってくるかといったら、これ支配するっていうことがないようにするということです。教えることとかいろんなことをやっていくわけですけれども、でも支配をするっていうことはないように、まあ、ですから、まあカルバリーチャペルとしてはそれ女牧師がいないんですね、カルバリーチャペルはね。まあ、それは第一テモテの手紙で、女は支配をしてはいけない、教えてはいけないっていう。でも別に教えていいんですよ、この説教をするとか、この御言葉を伝えるとかしていいんですけれども、その牧会とかこの監督であるとか、その本当にそこで責任が与えられているところで、このそういう人がね、女性ではない女牧師っていうのを、まあ私たちはまあ受け入れてはいないんですけれども、でも他のことについてはもう本当にこのアクラもそう、なんですか、プリスキラもそうですしね、他にどんどん出てきます。やはり教会って素晴らしいですね。キリスト、男と女がキリストにあって一つなんですね。でここであとは道労者っていうんですね、これ言葉いいですね。命もかけたんですね、彼らは。パウロが命の危険が、このある時に、自分、彼らを、パウロを助けるために決死の思いで、この何かをしたんでしょうね。でこういうことをした、そのような間柄だったんです。だからこそ兄弟愛が生まれてくるんですよ。箴言の17章の17節にこう書いてあります。友はどんな時にも愛するもの、兄弟は苦難を分け合うために生まれると。苦難を分け合っている時に兄弟の結びつき、絆が生まれるんですね。痛みが、同じ痛みを通っているから 結びついて、そして、行くわけです。でこれね、言葉で表現するの難しいですよね。でも福音宣教の中でそういうこの同じ痛みがあるから、もう本当つながってるっていうのがこう分かる。で私たちね、この痛みをね避けがちですね。いやこんなね、大変なことをする必要ないよって言って、もっと効率よく、自分になんかこういう火の粉が降ってこないようにですね、このしがちですけれども、それで失ってしまうのは愛ですね。愛の結びつきです。まあ、福音宣教ではないですけれども、戦争のね、これ実際に起こったバンド・オブ・ブラザーズっていうね、まあ、小説があって、あとはテレビドラマになりましたが、ドイツ軍とですね、この最前線で戦った、まあ、空挺部隊のね記録なんですけれども、まあ、次々と仲間が死んでいくんですよ。あるいは怪我してるんですね。いなくなっていくんです。ですね、その中で上官がね、このようにまとめてました。これを生き抜いた者にはどこか隠れたところに傷を負っていた。つまりね、傷っていうのはその物理的な傷って以上に心の傷ですよ。で、おそらくはこれが我が部隊を非常に固く結びつけたのに役立っただろうって書いてる。その傷が一人一人に与えられたから、ますます強固にその部隊の仲間が一つになったと。バンド・オブ・ブラザーズって兄弟の絆っていうふうに日本語で訳せばいいかな、そういう題名なんですが、でもこれ本当に、福音の戦友たちの間でも同じことが起こるわけですね。で今ここで、異邦人の教会も感謝しているっていう言葉を使っても、なぜかというと、プリスキラとアクラはユダヤ人なんですね。けれども彼らは異邦人の教会にも全く同じように愛を持って尽くしていたわけなんですね。これずっとほら、ローマの学びでこう分かるし、背景がね、このユダヤ人と異邦人ってもう大きなこのグループ、ここに大きな壁があって、でそれを乗り越えていく、そのこのキリストの不思議なこの体ですね、その姿を見る。でその唯一の、絆ってつながりっていうのは愛なんですよ。愛の結びつきのみです。なんか考え方を一致させるって無理だから、こう立法についての考え方とかですね、無理だから、そういう話じゃないんですよね。キリストの愛なんです。そして次に、また彼らの家の教会によろしく伝えてくださいとあります。このプリスキラとアクラはですね、コリントにおいてもエペソにおいてもローマにおいても自分の家を解放して、まあ、そこを教会に、まあ、して、まあ、いたようですね。特にローマはですね、私もこう本で読んだら、自分のイメージと違っていました。かなり過密な人口で、ね、私たち東京を見るとですね、まあ、いろんな地方の人からいつも言われるんですけど、東京って住みづらいねとかね、本当に過密でとかね、ギャーとかってこう言うじゃないですかですね。もうローマはすごい、まあ、東京の下町あるいは大阪の下町のもっと過密だったと思います。ちょっと香港のスラム街ってあるじゃないですか。なんか知らないかな皆さん。すごいんですよね。この建家が部屋があるんだけど、なんかね、取ってつけたようにまた積み重ねてこう建てていくんですよね。でそれを当時はインスラっていうんですけれども、遺跡も残ってまして、ローマので、本当に、この一室に6人7人が入っていっぱいかなみたいな感じだから、結構アパート一人暮らしみたいな感じのところにこの集まっていた可能性があるんですね。まあでも結構裕福だから、もうちょっと広かったかもしれませんけれども、私たちが考えるような、なんかこのかなり大きなね、ちょっとあるんですよ、ローマのこの遺跡でもかなり大きなこの超金持ちっていうか、この偉い人がいるこの邸宅、そういうものではなくて、比較的ちょっとこう、今こういう場所、もしかしたらもっと狭いところにこう入っていた可能性もあるんですよね。だからなんか身近になってきませんね。なんか教会って言うとさ、なんか教会で欲しいなって、こう100人200人行ったら最高じゃんみたいなね。なんかこうなんか教会っぽくてさ、十字架ってこうステンドグラスあってさ、いやむしろ当時のローマの教会はこんな感じ、いやもっと所狭しだったかもしれません。
ですね。
その中に愛の交わりがあった。でキリストに捧げられたアジオの発砲である私の愛するエパイネトによろしくと、今度は、あれですね、アクラプリスキラから離れて、エパイネトっていうね、で彼がアジアでの初歩、つまり初めに救われた人なんですね。アジアって言ったら皆さんね、私たちの日本ではなくてトルコを思い出してくださいですね。ローマから見たアジアなんですですね。あそこね、アナトリア半島って言うんですけど、アナトリアの意味は火いずる国って言うんです。ちょっと待ってよ、トルコは火いずるじゃないじゃない、私たちが火いずるでしょって思うかもしれませんけど、ローマから見てなんですですね。でそこでアジア属州というのがありまして、あのエペソとかで、あそこで、あの辺りで初めに救われた兄弟がエパイネトですよ。でこの彼がですね、今はローマにいるんですね。で結構ね、昔のそのローマ社会っていうか、このローマが首都であって、そしてこのね、人の行き来ってかなりあったんじゃないかなってこう想像できますですね。あるところに住んでいた人が今度違うところに住むっていう、とっても東京に似てるんですよ。東京にね、東京住みにくいなと思ったらね、いや、ね、まあ、住みにくいかもしれないけど、パウロの行ったところっていうのはメトロポリスっていうんですが、ものすごい巨大な都市で、もう人がいろいろ行き交って、もういろんな人たちがいて、でここに出てくる名前もですね、あのギリシャ人名もあるし、ローマ人名もあるし、ユダヤ人名もあるしね、もういろんな人がここに総揃いなんですよ。みんな出てきてるんですよ、いろんな人がですね。勢揃いで間違った日本語は。で、私たちもですね、この首都圏にいますけれども、いろんな行き来がある中で、この情報も行き来があってですね、でその中で、この結びつきがあった、このアジアに行ったこの初歩の人が今はローマに行ってるっていうことですね。で6節、あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。これ非常に労苦したってまた後でも出てきますが、ここのギリシャ語の訳が難しかったんだと思いますね。この訳した人がね、非常に労苦したって、普通に労苦したって言葉があったけど、非常に労苦したはね、ヘトヘトになるまで労働したって意味なんです。ローマの生徒たちのために彼女は、あとはまたパウロの働きですね、一緒にいた時にヘトヘトになるまでこのキリストの愛に駆り立てられてですね、自分を顧みずに労して働いたっていうことです。7節、私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。2人は人たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりましたということで、このやはりこの、彼らもパウロと共にいて、しかも一緒に投獄されたことなんだから苦しみを共にしてるんですよですね。同胞って書いてますからユダヤ人ですね。でここでもユニアっていう方がね、女性なんですね、女性なんです。であとは人たちの間でよく知られているっていう訳なんですが、やはり私ね、改めてね、仲介書を見たら、よく知られた人たちの一人とも訳すことができるんですよ。つまりユニアも含めて人と呼んでる可能性があるんです。人、女人ですね。だからつまり、そうなんですか、十二人以外に人がいたんですか。その通りなんです。十二使徒っていうのはこれで、イエス様の弟子、十二人弟子ですね。で十二使徒はもう全然そのいわゆる特別な人たちです。イエス様から権威が与えられて、彼らが教えることはまさに聖書そのものになった新約聖書ですね。なので、彼らはもう全然違います。で新しいエルサレムに入ったら、この使徒たちの名前がこう土台になってね、この宝石の土台になっているほどで、この教会とかこの神の都というのはその人たちの名が書かれているほどにですね、非常に彼らはもう特別な存在です。けれども、ここね、日本語に訳しているからですね、誤解があるんですが、このバプテスマもそうなんですけども、普通に使われている言葉なんです。使わされるっていうのが使徒、うん、 使わず、だから使わされたっていうことは使徒とされたっていうのを訳すこともできるんです。ということで公義、これ広い意味では使わされて福音を伝えて開拓の働きをしていくっていう、まあ、宣教師的な働きですね。彼らが例えばバルナバも使徒ですよ。そういう意味で使わされたですね。そういうふうに感じて、このユニアも含めて、この彼らは立て上げられていくわけですね。この宣教師、宣教的な働きをしていくんです。でね、この今の宣教師の歴史、宣教師においてはですね、女性の宣教師で開拓されていったっていうのは本当に多いですね。例えば日本でのミッション系の大学、この宣教師がまず始めたこの小さな学校から始まってるんですけども、女性の人多いですよですね。なんだかミッションって言ってね、なんだか宣教の働きの時に女性が初めにやってくるってこと多いですね、多いですね。だから本当に、ここでも、神様が、イエス様が女性を用いておられます。でここまでがですね、7節までがおそらくパウロが宣教のためで共に労した人々だったんですね。で次8節以降はもしかしたら会ったことがないかもしれないけれども、いろんな手段で、このその人たちのことをたくさん聞いていて、もうすでに愛情を持っていたというパウロはですね、そういう人たちであります。8節、主にあって私の愛するアンプレアトによろしく。キリストにある私たちの同労者のウルバノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアペレによろしく。アリストブロの家の人々によろしく。私の同胞、これユダヤ人って意味ですね、ヘロディオンによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあって労苦しているトリファイナとトリフォサによろしく。主にあって非常に労苦した、出てきましたね、愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしく、ということで、主にあってという言葉と愛するという言葉がこう出ています。キリスト者は愛するっていうことで特徴があるわけですね。イエス様が、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと。主にあって愛する、つまり遠くにいる人であっても会ったことがない人であっても本当に主にあって愛するということが可能になるわけです。意外にローマは本当にこう情報がかなり行き来しているような社会だったんじゃないかなと思いますね。今で言ったら SNS が使われてますけど、 SNS がなかったとしてもですね、この結構いろんなことを知ることができたような環境があったような気がします。そしてパウロがそういう人たちをも主にあって愛するとこういうことができたわけです。で、まあ、細かく見ていきますと、アペレがキリストにあって認められているところに、いろんな試験を取って合格の認証が押されているという意味合いがあります。認められているという言葉ですね。つまりね、このアペレという人はもうザ・クリスチャンみたいな、いろんなところを通ったけど彼はもう本当太鼓判を押すことができる、もう本当にキリストにあるものだと、まあ、そういう感じなんでしょうね。であとは、この他にですね、アリストブロの家、ナルキソの家とかってありますけれども、この家って書いてますが、これね、仲介書を読むとね、このアリストブロのとか、あとナルキソっていう人が必ずしも信者でなかった可能性もあると、死んでしまった可能性もあるって書いてありました。何かというと、この家にいる奴隷たちのことだと。誰かのこの主人の家でずっともう生涯奴隷になっている。パウロがね、あえてキリストにあって奴隷も自由人もなくっていう言葉を言いました。一つであると。奴隷社会だったんですローマは。なので、もう本当に人口の中でもかなりの比率で奴隷でした。でそういう人たちがイエス様を信じて、そして奉仕に預かることさえもあったわけです。でそういう人たちに挨拶をしているわけですね。 あと主にあって選ばれた人ルフォス13節ね、この興味深いね、なんでこの選ばれた人って言ってるの、まあパウロが言ってる選びっていうのはこの神の憐れみによって選ばれたっていうことで、本当に彼を見ると、あ、本当キリストになって選ばれてるなっていうか、この愛を受けてるなっていうのをこの感じたのかもしれませんね。で、私の母って、彼と私の母による祝福っていうのはね、彼のお母さんでもあってパウロのお母さんっていうのはこれに 血がつながってるわけじゃなくて、そのお母さんとが自分の息子と同じぐらいパウロを愛していたって、お母さんのようにいろいろ世話したっていうね、いうことですね。わかります？もうずっとねこういう感じですよ。この家族のつながりっていうか結びつきをずっとこうやって話してるんですね。で14節、アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと共にいるすべての生徒たちによろしくということで、兄弟たち、姉妹たちと、またその神の家族として言っているわけですね。そしてすべての生徒たちと、だからおそらく今ま名前を挙げたっていうのは結構指導的な役割をしている代表的な人たちを名前を挙げてったような感じがしますね。そしてその彼らの元にいるすべての生徒たちによろしくっていうふうにこう言っているような感じがします。生徒っていう言葉ね、日本語であんまり使わない、日本の教会あんまり使いませんね。韓国は使いますよ。普通に言いますね。ソンドって言うんですけど、生徒って言います。ソンっていうのは生です。とは同じと。ソンドですね。で、これ清められた者たちですね。神の者とされた者たちという意味で信仰を持っている者たちはみんな生徒ですね。16節、あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っていますと。今度は互いで挨拶を交わしなさいと、やはり一致ですね、結びつきなさいということですが、聖なる口づけを持ってと、だから主にあってですね、この口づけをしなさいと、親愛の情を表しなさいと言っています。日本ではしないでください。意味が変わっちゃいますけれども、地中海、またイスラエルの方ですね、中東、今でもやっています。男性の間でもやっていますですね。皆さん見たことあります？こうなんか会った時にこう、あの方をね、こう、これはもう普通にやっています。これは聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わす。で、あとは全てのキリストの教会があなた方によろしくと言ってますが、あのこれがパウロが宣教したあのギリシャのところまでのこの東側の教会です。だからアジアからもずっとは、全ての教会が今度はアドリア海を持って、このイタリアの半島ですね、イタリア半島にあるローマの教会に挨拶をしていますということなんです。つまり教会は一つなんだよということです。挨拶をしているというのは愛の関わり合って一つなんだよって、皆さんこれね、ぜひね心に思ってくださいですね。教会一つなんです。つまりまだ見たこともない北朝鮮にいる兄弟姉妹も兄弟である姉妹なんです。彼らは今もう礼拝を守ってるでしょ。どうやって自分の家の中で布団を上にかぶせて、家族にバレたら家族も通報します。牢屋行きです。世界で一番迫害を受けている国です。2番目はどこだか知ってますか？アフガニスタンです。去年の11月私たちここで祈りました。もっと大変な状況になってます。今タリバンが来てますから。アフガニスタンにいる人たちと私たちは一つなんです。彼らのために祈りましょうですね。今世界で最も教会が、クリスチャンが増えている国はどこだか知ってますか？中国もそうですね。中国は人数的にはもうアメリカを超えそうになっています。超えてるかもしれませんけれども、この伸びとしてはイランなんです。イランはイスラム原理主義の国です。迫害を受けています。拷問を受けます。しかしその 牢屋の中でクリスチャンがどんどん増えていきます。止められないんです。その彼らも兄弟です。兄弟です。姉妹です。すべての教会が挨拶をするというのはこういう意味です。私たちは一つなんです。天国に行ったらあらゆる国語、あらゆる民族、あらゆる国の人たちが同じイエス様を主として告白し賛美をしているのが黙示録に出ている天国の様子です。ですね。17節。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。これつながってるんですね。この16節から17節に至ってですね、つながってる。何かって言ったら、一つになっているというところに分裂とつまずきをもたらす者たちがいると。自分たちが学んだ福音においてはキリストにあって愛の結びつきによって互いに愛し合うというその自然の関係があるのに、このことに対して背いて分裂とつまずきをもたらしているって言うんですね。大体こういうことをやります。コリントの手紙でね、学んでいきますけれども、そういう人たちがたくさんいたから、パウロのことを引き落とすんですよ、福音宣教者を。で、彼はね、勝手に自分でね、このなんか刑事受けたとかなんだかって言ってやってるけれども、いや、そうなんじゃないよと、私たちはエルサレムから来たお墨付きなんだよとですね。これユダヤ主義者って言いますけれども、だからあなたたちも割礼を受けて、ね、そしてモーセの律法を守らなければいけないと、こうやってだから付け足すんだよね。そしてパウロを引き落とすでしょです、ね、これ現代版にするとどうなるかって言ったら、あの教会はねダメなんですよ、ああいうことやってるからダメなんですよ、この教会はねとかって、で私たちも共通に知ってる人をね、こう説教団からことさらに非難して批判してですね。でもその人を通して救われてる人もたくさんいるわけでしょ。そう、あの人を通して救われてる人もたくさんいるでしょ。分裂とつまずきをもたらす人をパウロは何て言ってますか。警戒しなさい、そして遠ざかりなさいって言ってます。警戒するっていうのは本当に、大事ですね。ここでね、全ての人を受け入れなさいとこう言ってますね。私たちが互いに受け入れることができるのは主にあって受け入れられるわけですよ。その主の福音から離れているですね。このイエス様の福音から離れているわけで、これをやって、そして誰かをこうなんかそうやって引き落とすとか、やっぱいろんな違う教えをしてみるとか、自分に結局自分の方に注目を寄せていくことをこうやっていくわけだから、でそういう人に対しては警戒する必要があります。警戒、そして遠ざかる必要があります。で、彼らがやっていることが18節に書いてあります。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。で、ここで彼らがですね、変なことをいきなり言ってたらすぐ見分けはつくんですよ。いや、私は自分に注目を集めたいから、私の王国を作りたいからなんて言わないんですよ。言わない。霊的に聞こえるの、もっともに聞こえる。だからそのこれまずいよねってこう思ってて分かってる、見分けがついてる人はいいんだけど、純朴な人たちっていうのはだからそのまま信じるってすごく素晴らしいんだけれども、イエス様もおっしゃったように、鳩のように優しく蛇のように何ですか、悟くありなさいでしょ。これ識別っていう見分けっていうのが必要なんだけど、まだっていうか、そのつかない人たちがわあすごいこと言っているってね、もう聖書からいろんな箇所からこれバーッと渡ってきて、これこうこうこうこうだからこうなってこうなってこうなってって。そういうふうにやる人が出てくるので警戒が必要なんです。警戒の仕方もね、具体的なねアドバイスするとね、まずね、 あのオーラ放ってください。わかんないな。覇気で覇気。ただじゃ済まねえぞってここ見出したらっていうね。まあちょっと難しいかな。あのこれは牧会者の役目かもしれないね。あのちょっと見ただけでね、もうビビるみたいなね。まあそういう覇気。もう難しいね。あ、それでもあのなんか首振ってるから、それ何か言ってるかわからないなとか思ってるかもしれませんね。それは私のあれかの役目かな。あ、牧会者の役目って2つあるんで、養うっていう役目と、あ、何ですか、狼を蹴散らすってやつもね。だから僕の役目かもね、今話してるね。でも皆さんもやっぱりね、やはりこう、うん、警戒する。そして、遠ざかる。で、19節で、あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くあることですと、基本的にパウロは本当にローマはしっかりと立て上げられているっていうか、あの本当に自分たちで見分けがついているっていうことを信頼していました。そのことは喜んでんだけれども、願うのはって書いてますね。何かって善には悟く、悪には疎くです。あのね、悪いものが出てくると人間ってね、好奇心があるんですよ。でそれにね、注目してっちゃうんです。でもちろんこう賜物が与えられている人っていうか、偽予言についてか偽の教えについて、なんで偽なのかっていうことを識別をつけて、それをしっかりと取り組んでいくっていう人も必要なんですけれども、それにはまっちゃって、あ、これはいけないこれはいけないってそればっかりやっている、これまずいです。そればっかりやってると本人もそれっぽくなってきます。ではなくて、善に悟く、つまりキリストにある愛って何なのか、イエス様は誰なのか、互いに愛し合うということ、徳を高め合うことですね。そしてイエス様の御業ですね、十字架にかかって、そして蘇られて天に上げられて、そして再び戻ってこられるですね。もう何度も何度も聞いてるかもしれない。しかし善には悟くです。こういうことに本当に熱を入れましょう。そして悪は子供のように、まあ、避けとくっていうか、もうほっとくっていうか、これ本当にお願いしたいですね。ハマっていく人がいます。そうするとね、また繰り返しますけれども、本人もそのようになっていっちゃうんですよ。これが悪い、あれが悪いってやってって、毒麦があるとかってやって、この畑の中にで自分がパンダになってる可能性もあるわけですよね、うん、気をつけなければいけません。だから善には悟く、悪には疎かる。でね、神に任せる必要があります。平和の神に。20節、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。イエス様の恵みが共にあるんです。そしてこう、平和の神様が必ずこの今のこういう、まあ、毒麦のような人たちっていうか、つまずきと、この分裂をもたらすような人たちのことについても必ず勝利を与えてくださいますということです。で、サタンを踏み砕くっていうね、言葉がありますけれども、これはあの女の子孫が、この蛇の子孫の、頭をね砕くという言葉が、この創世記の3章の15節、これが初めてのキリストについての予言です。メシアについての予言です。キリストにあるものがこのサタンを、この足元で踏み砕くっていう時がやってくるわけです。これは神、御国が来る時ですね。御国が来る時にサタンを踏み砕くっていうところまで神様はさせてくださるわけなんです、キリストにあって。だから恵みの中にとどまっていましょうと、いろんなことが起こっても主は勝利するんですということを教えています。で、ここで挨拶が終わりました。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。でもね、パウロね、繰り返すんですよ。まあ、言い忘れたことなんですね。これね、最後の挨拶ってそうじゃない、こっち中で話してればいいものをさ、そこら辺のほら、教会の戸口でさ、こういろいろ話してさ、で、そこでまた話が、なんか新しい話題が出てきてね、まだ話し続けてね、そしてもう、さよならさよならとやろうと思ったら、今度はこの階段の下あたりでさ、またなんか話してさ、そういう もんですよね、挨拶って。でパウロも似たようなことをやっていまして、このね、自分たちの仲間から挨拶、パウロだけ挨拶するんじゃなくて、あの今一緒にいる人たちがいるわけですよ、コリントで。私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っていますと。テモテが出てきましたね、同労者。本当にすごいですね、彼はいつも一緒にいました。私のこともパウロは他の箇所で呼んでいます。テモテがパウロのそばにいて同じ思いになっていた人です。ピリピの2章の20節で、テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいませんというほどになったんですね。次にルキオ、ルキオね、これね、もしかしたら使徒の働きの13章のアンティオキアにある、まあ、教会の指導者でクレネ人ルキオと同一人物かもしれません。次にヤソンっていうのが出ます。でもヤソンは使徒の働きの17章に出てくる人で、テサロニケでね、信者となってね、あのおそらくパウロたちを自分の家に招いて、でユダヤ人たち暴動を起こしたじゃないですか、テサロニケで。でヤソンの家を襲ったんですよ。で町の役人のところに引っ張り出されて、その彼かもしれません。でソシパテロは、使徒の20章の4節でベレア人ソパテロっていうね、あの同行している人と、出てくるんですけど、彼かもしれないですね。で22節見てください。そのこの手紙を筆記した私テルティオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。でここで初めて分かるのが、パウロ自身が一生懸命書いていたわけじゃなかったんです。口述筆記だったんです。口述筆記で、今ここで、書いている筆記者も私も挨拶したいということでこう書いてるわけです。パウロは他の手紙でもそれっぽいことを言ってます。でおそらく彼は目があんまり見えなかったのではないかというふうに思われるのが、このガラティア人への手紙を見るとそれがわかるんです。ガラティアの人たちは本当にパウロのことを愛していて、目をえぐり出したいと思っていたということが書いてあって、あと6章の11節で、ご覧なさい、こんな大きな字で私はあなたに自分の手で書いてますって。パウロはこれが神聖の私の手紙だということを示すために大きな字で書いてるっていうのは、なんで大きな字で書いたかっていうのは、目があんまり見えてなかったからっていう推測ですけどね、うん。次に23です。私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。死の会計係エラストと兄弟クワルトもよろしくと言っていますと。ガイオはですね、次回の学び第一コリントの1章に現れますですね。コリントですからね、ここね、今ねクリスポとガイオの丘バプテスマを授けたことがないってパウロ言ってるんですけども、もうこのガイオの家にパウロは泊まっていたし、あと教会全体の家主って言ってますから、結構こうガイオって家をねいくつか持ってたかもしれない。つまり有力者だった可能性があります、このコリントで。そして次にね、死の会計係ってね、これなんかあのしょぼく聞こえるじゃない、これ結構上の役職ですよ。エラストね、エラストがねコリントの遺跡行ったんだけど、このね石でエラスト書いてあるんですよ。でギリシャ語もね、あの僕もあんまり分かんないけどね、まあ、ギリシャ人のガイドさんがねちゃんとこれエラストってこれ書いてあるって書いて言ってました。実在の人物なんですよ、ね。でこの彼が他の箇所にも出てくるかな。そうですね、19章の22節、あとはねテモテの第2のテモテの4章の20節にもパウロの一行の一人として登場しますから、有力人物でありながらですね、パウロに同行するほどの、同労者になって、そして、捧げてったっていうですね、もう本当に驚きますけれども、でそしてついに手紙を終えます。ようやく終えます。省エイで終えます。省エイという言葉はね、難しい言葉だね。この公って書いて、あのページのあれですね、章、ページのなんていうかな、なんて言ったらいいかな。そして A というのは栄えるですね。これね、称栄っていうのは神を褒めたたえてまた祈る言葉、この褒めたたえて祈るってどっちも合わさった言葉ですね。25節から、私の福音すなわちイエスキリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、 すべての異邦人に信仰の重鎮をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることのできる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって栄光が常しえにありますように。アーメン。
長いね。長い長い。
すごい長いですが、パウロが今まで教えていた内容がこう超凝縮されている感じです。要はね、ここで注目する言葉は、あなた方を強くすることができる方って書いてある。ここね、あれ、確立するとか固くするとか強くするっていうね、このパウロが述べ伝えている福音によって皆さんが強くされていくっていうこと、この神が知恵の神と呼ばれてますが、なんでかっていうと、この特に11章で学びましたが、ですか、パウロは、この永遠の神様の話をしました。でその神様は異邦人も信仰によって救われるっていうご計画を持っていたんですけれども、はじめユダヤ人をお選びになって、異邦人が、このいわゆる不従順なものだということが分かってきて神様を信じないで、けれどもユダヤ人の固くなさを通して異邦人に救いが及んで、実はでももともと異邦人を救うように神はお考えになってたっていう、なんかちょっとなんかこう、あまりにもこう、なんていうのかな、こうフェイントのかかったっていうか、すごい神様の知恵があったわけなんですよね。でこれが奥義と呼ばれてますが、奥義っていうのはいよいよ隠されていたっていうのは、ずっとそれが分からないでいたんですけど、神様があえて温めてたんですね、心の中で、神様の頭の中で。でそれをサプライズパーティーじゃないけれども、みんなでこう準備してると、準備するじゃないですか、隠して、本人にはね。それと同じ、神様は人類にはこう隠してたんですよ、こうずっと温めて、でユダヤ、イスラエルの民を作ってですね、こうずっとやって、そして今や人たちによってそれが明らかにされてって言って、今その時代なんですよということをパウロが言ってるんです。こんなに素晴らしい知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって栄光が常しえにありますように、アーメンということです。ですね、このパウロの情熱が分かったかでしょうかね。分かったでしょうかですね。異邦人が救われるということは本当に驚きであって、そして一つになるということも奥義だったんですね。素晴らしいですね。私たちも愛による結びつきを、これをね、本当に奥義なんだということを知ってですね、私たち、この愛の結びつき大事にしていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてパウロの最後の挨拶のところを見ることができて感謝いたします。主にあって愛する兄弟姉妹であることを思い、本当にとどのつまり私たちは家族なんだということを、教えていただいて感謝いたします。また老するところにある、この痛みも伴うところにあるつながりがあるんだ、それによって初めてつながっているんだということも見ることができました。主よ、まだ明け渡していないところがあるならば、どうか私たちに示してください。私たちが具体的にあなたに言われていることを、明け渡して行って従っていくことができる勇気を与えください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。